皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月13日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日のお話は昔の本は面白いというお話です。最近本屋行きましても、特に社会科学関係であまり面白い本ってないですよね。漫画とか小説とかね、結構面白い本も出てるようでありますし、私はあんまちょっと読まないですけども、でもちょっと社会科学の分野はですね、どうもなんかね学問の沈滞と、本の売れ行き沈滞、新刊が出ないということもありまして、全然面白くないですね。いわゆるビジネス本なんてですね、まともになんか買う人も今いないんじゃないかと思うんですけども、でもこういう時ってやっぱりね、昔の本読むと本当に面白いんですね。昔の本といっても例えば10年ぐらい20年前の本でもいいですけども、最近私よく読むのはですね、戦前の本なんですよ。国立国会図書館のホームページ行きますとですね、デジタルアーカイブってあるんです。でこのデジタルアーカイブはですね、結構多くの本が自分のスマホやパソコンの画面で読めるんですね。でこれ2種類ありまして、ログインしなくて読める本とログインしないと読めない本があるんです。ログインする場合は名前なんか登録するんですね。その無料で ID を教えてくれますから、その無料で ID で打ち込んで見ればいいわけで、大して手間かかんないですね。しかしいずれにしろですね、この著作権が切れてる本なんだと思うんですけども、戦前の本ですからね、これはとっても面白いんですよね。要するに本っていうのは何が書いてるか以上にどういう問題意識でその書いてるかっていうところが大事なんですね。常識がどう違うかってことですね。例えば当たり前の話ですけども、第二次世界大戦が始まる前は世界大戦って1回しか起きてませんよね。だから第一次世界大戦のことは第一次世界大戦と書いてないでグレートウォーって書いたんですよ。大きな戦争、大戦争、大文字でグレートウォーって書いてありますね。ワールドウォー1、ワールドウォー2って書くのは第二次大戦後のことです。第二次大戦前はただのワールドウォーなんですね。当たり前のようなことですけども、そのやっぱり迫力は全然違いますね。そのとてつもなく大きな戦争が起きちゃったんだと、この後どうなるかっていうのは、例えばグレートディプレッションとかもありますよね。グレートディプレッションって大恐慌ですね。あれはだから主に1回だけのことね。だから1回だけの後、グレートディプレッションの世の中どう変わったか、今でも議論しますけども、第二次大戦前はグレートウォーで世の中どう変わったってことで、ヨーロッパは大きく変わるわけですね。で、アメリカが世界に台頭してくる。大きくそういうポイントですけども、さらにもっとやっぱりいろいろ変わっているところがあるわけですね。で最近、というかついこの間読んだ本なんですけども、内田良平ってご存知ですかね。内田良平って黒竜会の組織していた人ですね。黒竜会っていうのはその元が、あれですね、福岡の原用社なんですね。旧福岡藩の藩士たちが中心になって作りました原用社という団体が明治からありまして、富山満が、有名ですけども、でここと連携するようにやっていたのが、内田良平の黒竜会ですね。満州の北の方に流れている黒竜江省、黒竜江ですね。そこから名前取ってるらしいんですけども、ここは実は経済シンクタンクなんですね。で黒竜会の本を読むと本当に面白いんですね。例えばその今のロシアですね、当時のソ連ですけども、昭和の頃になりますとソ連ですね。ソ連の、いろんなところ行ってですね、いろんな地図を作るんですね。それから港の様子がどうなってるとか、人々はどのように暮らしてるとか書いてあって、あれどう見ても軍事戦略情報であり軍事戦術情報だと思うんですね。戦略戦術の情報だと思うんですよね。いやあんなの国家機密に属するぐらいのもんじゃないかなと思うんですよ。それはちゃんと見れますから、国会図書館でね、ロシア沿岸のソ連沿岸のね、いろんな地図とか書いたものありますんでね、いやそれはすごいと思うんですよね。よくここまで、要するに内田良平一人でやったわけじゃないですから、たくさん人がいるにしてもですよ、 よほどものの分かった人、情報能力分かった人でないと、あれだけ簡潔にまとめられないんじゃないかと思うんですね。それからやっぱりですね、一番感動しましたのはですね、昭和6年に出しました、出ております、最新アジア大観という本なんです。最新アジア大観という本です。これは国会図書館で読みます。びっくり仰天いたしましてですね、要するに日本の仮想敵は実は本当はイギリスなんだよね。ロシアのように見えながら本当の敵はイギリスなんですよ。これが本当によくわかるんです。すなわちこの本はですね、まあ日本の周辺のね、東アジア各国から始まりましてね、南、アジア、それからあれですね、中央アジア、コーカサス、そして西の方はですね、フィンランドと、から当時まあバルト三国ね、エストニア、それからハンガリーまで全部これ入ってるんですね。で、面白いのはエルサレム、これはアジアにちゃんと入ってるんですよ。これも昭和6年のことですから、まだアラビア半島は油出る前でしょ。だから本当になんかこう中世のような生活する人たちがまだ普通にいた時代ですよね。第二次大戦前ですから。でもね、本当にね、各国のことをね、よく調べてあるんですよ。戦略的にね。特にあれですね、スエズ運河のことなんかですね、まあ、スエズ運河がね、イギリスの戦略上重要であるけども、だんだん重要性が落ちてきてる。特に地中海からね、バグダッドまで鉄道を通すようになると、これまさにこの スエズ運河のね、戦略的重要性がですね、なくなってくる。これは大変だってことが書いてありましてですね、まあ、イギリスにとって大変だってことが書いてありましてね。だからまあ、いずれはですね、こうイギリスと戦わなきゃならないという頭がしっかり見えてるように思うんですよね。イギリスの世界支配がどう動いていくのか、これにどう日本は向き合うのかっていう姿勢がですね、はっきり見えますよね。イスラム圏のこともね、だからまあ、非常に詳しく書いてあるわけですね。中世的な生活をしている人たちのことも含めてね、非常になんて言いますかね、的を得た記述なんですよ。まあ、読んでいただくと分かりますけども、だらだらとですね、ウィキペディアみたいにですね、だらだらと事実を書いたんじゃなくて、なんかどう読むべきかっていうことをですね、しっかりとこう書いてんですね。なんか物を見る目の確かさっていうか、筋の通った様子、イギリスの世界戦略というものをですね、根底に置き、柱にして、それに付帯して起きてくる出来事をですね、しっかりこう見極めて書いてる姿勢ってのはですね、ちょっと今ああいう本ってないと思いますね。ね、だからごめんなさい、イスラエルって国まだないですから、パレスチナでありますよね。で、そこのキリスト教、ユダヤ教のことについて書いてありましてね、まあ、ユダヤ教は昔から住んでる人たちですよと、数は少ないんだけどもと。で、そこにキリスト教がまあ入ってきてますと。で、そのキリストはどうしてそこでまあ生まれて何をしてきたのかとも書いてあって、まあ、キリストのまあ教えっていうのはユダヤ教に比べればまあ穏健っちゃ穏健ですから、何もしてないように見えて、で処刑されちゃったんだというようなことも書いてありますね。キリストはどうして処刑されたかも書いてありますよ。で、しかしこのキリスト教がじゃあなんでそのヨーロッパに広まったのかってことについては、そもそもエルサレム、パレスチナはローマの属州だったんだと、ローマの植民地だったんだと。だからこの間交通の便がいいんでね、交流が盛んなんでヨーロッパに広がったんだと、あっさりパッと書いたんですね。これすごい話だと思いますよね。あまりそういう目で見た人いないと思うんだよね。要するにまあ、エルサレムっていうところは、ローマの飛び地だったんですね。ローマの植民地だったわけですよ。イギリスのシティと同じですよ。だから交流深くて、だからイギリスのシティの金融も、まあ、ローマ通じてですね、まあ、世界に広がっていくし、それから、このエルサレムのキリスト教もローマを通じて世界に広がっていく。なんかローマを基準に、やっぱ金融も、それからその宗教も動いてたんだって様子がですね、なんかこう、垣間見えますよね。こうズバッとこう、一言言い切ってんだね。あれはすごいと思いますね。今、ああいう人いないんじゃないの、はっきり言って。それからハンガリーのことも書いてありますね。あそこマジャール人じゃないですか。で、ツラン民族説って昔ありましてね、まああれも、まあ最近は学者はあんまりね、こう、正しいとか言ってるようじゃないですけども、ツラン民族っていうのは、中央アジア中心とした人たちがね、西と東に分かれてったっていう物語ですよ。前から私言うようにね、富士古文献なんか見ていても、まあ、人類の元って言いますか、 奈良の箱舟洪水の後生き残った人たちが中央アジアの高い山の上に生き残るわけだな。でそこから精神文明を再建しようとした人たちが東に行って、物質文明を再建しようとした人たちが西に行ったと。東と西は実は同じ元なんだという、そういう話ですよね。で、まあその東の端のに来た日本人の話、まあ、それがその富士古文献にこう書いてあるわけですけども、西の方に行った人たちの中に一つあるのがそのハンガリーなんですね。で、そのこの最新アジア大会読むとですね、高松宮がね、その、まあ、昭和の初めなんでしょうな、そのハンガリー訪問したら大変な歓待ぶりでね、自国の国王をもてなすと同じようなですね方で高松宮を歓待してたと、ハンガリーがね。あ、これだけその親しいんだってことははっきり書いてあるわけですよね。いや、こういうのって第二次大戦後すっかり忘れられた感覚ですよね。で、別にその戦前の言ってたことが間違いだって誰も証明できてないんだよね。ええ、津南民族説だって間違いだって証明はどこにもないし、それからそもそもですね、そのアジア人なんですね、あれ、マジャール人は。アジア系でしょう。それからその、さっきのエルサレムだけど、これアジアってはっきり書いてありますからね。要するにアジアの西の端はアラビア半島なんですよ。アラビア半島がね、アジアだってはっきりこう書いてありますからね、そこね。だから、やっぱりその中東はアジアなんだよね。うん。アジアが元なんですね。で、そのアジアの宗教がヨーロッパに行ったのはキリスト教なんですよね。面白いですよね。だから本当ですね、こう今世界をどうもう一回見極めればわからない、見極めたらいいかわからないっていうのは状況じゃないですか。でもこういう時ってちょっと昔の本読んでみるとですね、こうなんか面白いようにこの氷が溶けていくというか、見方が変わるようなことが本当にたくさんあるんですよね。で、したがってそのまあかつてのね、その内田良平たちの時代はね、それは不幸なことに、まあ、満州を陸軍の統制派が乗っ取っちゃってめちゃくちゃにしてね、で、挙句の果てソ連に攻め込まれて全部終わっちゃってということで今日まで来てるわけですけども、まあ、しかし東西冷戦はもう終了したし、改めて、歴史と伝統に基づいてね、各国愛国者なる人たちがどんどん出てきて、愛国者が自分の国立て直して、で横につながっていくと。要するに横と自立と連帯の時代に入ってきますから、やっぱりかつて戦前とよく似てるんですね。イギリスの支配っていうものは共通にあって、これをどう覆すかってのは大きな問題ではありましたけども、しかしそれ以上にアジアの連帯、世界の連帯ってことを当時の、まあ、有識者の人たちは考えていたわけで、あれに今戻ってきていることだけは間違いないと思いますよ。だからやっぱりまあそういう意味でね、今忘れてるんだけども、もう一回その昔一回止まってしまった、こそ統制派がね満州乗っ取って以来って言いますか、第二次大戦、日中戦争以降止まってしまった一つのまあ流れをもう一回ですね復活させて、改めてこの世界の中は、世界ってどういうふうに動いてるのか、このまあある意味で言うとこの80年ぐらいってのは世界中物質文明が猛烈に発展した時代ですよね。内田良平の時代っていうのはまだ中世の生活してるような人たちが珍しくなかった時代ですね、世の中でね。それがもう完全に今なくなって、でネットも交通も普及し、で世界の人々のライフスタイルがだんだん同じような形になってきて、でだから個性がある意味では随分少なくなってきた。その代わり共感できる部分は、日常生活において共感できる部分、理解できる部分も広がってきたという、こういう状況ですね。表面はだからよく均一になってきたと。でそうすると 逆に言うと自分たちの個性はどこに見出すかっていうと、表面的なものはみんな同じなんだから、過去に遡らないとそれは個性で出てこないですよね。例えば砂漠でありました、昔ここでどうやって暮らしてましたか、ましてかとか、ここに昔どんなその人民族が栄えていましたかとか、あるいはそのメッカのもとに何がありましたとかですね、いやその歴史とか伝統とか文化、それから風土、食性、こういうもの全部紐解いていかないと、未来に向けて自立の道が開けていかないわけですよね。やっぱそうすると、やっぱり、その、まあ、物質文明が未熟な段階でね、欲につながって世界を何とかしようと思った人たちのその業績っていうのは、今からものすごく生きてくるんじゃないかなと思いますね。で、あとやっぱりこう見てるとですね、日本国内でもね、やっぱその地域の自立、地域の個性、 地域の経済圏というのは如実に見えるんですね。これはもう戦前の本でも見ればわかるけども、今みたいにこの全てがこう交通網で便利につながっている時代じゃないんですよね。今例えば東京、名古屋、大阪なんていうのはですね、新幹線がまあ忙しい時は3分おきに発着するでしょう。ということは東京、名古屋、大阪って全部ね、渡り廊下でつながっちゃってるんですよ。そうでしょ？新幹線、16両編成のですね、新幹線がですね、3分おきに動いてりゃですね、東京、名古屋、大阪ってね、はっきり言って渡り廊下でつながっちゃってて、個性もへったくりもないですな。本館、別館1、別館2ぐらいのもんだよね。本当に。これじゃ個性もへったくりもあるわけないですよ。で、同じようなことが、まあだから地方都市でも起きていてね、まあ、交通が便利になればなるほどね、鉄道とか高速道路、それから飛行機で便利になればなるほど、よく見りゃ東京とかなんかと渡り廊下でつながっちゃってて、だからもうそれ一体のように運営しているということですよね。で、それが悪いと言ってんじゃないけど、もうその中では発展が見えなくなってきたわけでしょう。それ以上の、まあ、地域の個性の発揮とか発展が見えなくなってきた。だから今、まあ、小さい形ではあってもね、観光とか農業とか健康とかいう形でもっとその土に密着したっていうの、渡り廊下ではない、その地域固有のさ、個性から再建、経済再建しようという動きが、まあ、ずっと広がってきて今日に至ってますよね。とてもいいことで、でもその何十年前の本、特に戦前の方を見るとですね、それはもう全くその孤立してっていうに近いようなですね、経済圏が珍しくないんですよね。やっぱ山奥行ったら本当にですね、孤立した人たち住んでるんですね、当時のことだから。それから戸籍がないよう、あるようなないようなっていうのか、こう山をこう転々と歩いてる人たちも当時いるんですよね。だからその実に多様な人たちが暮らしていたんだってことは分かるんですね。非常に多様な人たちを全部束ねて日本中を渡り廊下でつないじゃった、その極限にあるのが今日本で。で、これがだから歴史の振り子が元に戻っていくとすると、その昔のように同じにはならないけども、やっぱり世界と同じように物質文明が広がってるから、物質文明の共通性っていうところはそれは変わらないけども、だから逆に、だからこそ地域の個性が分かりにくくなっていて、もっと歴史とか風土とかそれを見極めていかないと、地域の個性とそこに基づく街づくりができないということになってますね。だからやっぱり国会図書館の本はですね、戦前の本なんかたくさんありますね。国内の本なんかそれこそ無数にありますから、みんなどうやって暮らしてたのかな、どういう常識だったかなっていうことはですね、よくよくですね、ご覧になってですね、なんかヒントになることをそこから導き出したらいいと思うんですね。よくわかることは、先生の人たちの経営者はやっぱりよく勉強した人たちが動かしていたってことです。いろんな人いますから、全然わけのわかんない人たちもいるんだけども、やっぱ経済界の主流は儒教を中心に物事よく分かった人たちが運営してたってことね。で、それが崩れた時にバブルになるんだってことですよ。だから今みたいにですね、まあ、経商富岳な連中がね、まあ、アメリカのディープステートなんかとつるんだ連中が経済界を乗っ取ってるとか、こういう時代ではなかったことは間違いない。だから自分たちで考えて行動する人たちが、やっぱ地域を動かし、国を動かしてたんだということは、まあ、読んでいくと分かると思いますね。だからやっぱりそういう意味でも、日本国内においても、やっぱり過去のことはよく勉強するといいと思いますね。だから本当にですね、まあ、世界中、表向き物質文明は共通になってきた。だからこそ、その過去のことを振り返っていかないと難しいってことありますね。信仰一つとってもですね、例えば日本の場合は、その各働きとか地域の神様がいますでしょ。で、各地域の神様、働きの神様にお願いをすると、その神様自身がその最高神となんか連携取ってくれて、一つ神様をお願いすると、その神様が他の神様と連携取って答えを出してくれて、こういうシステムなのが日本ですよね。しかし外国の場合はなかなかそうはいかないよね。例えばまあいろんなね、聖者の絵とかなんかありますけども、聖者に対して敬意を表すのはいいけども、聖者が神となってその人の代わりに最高神と連絡取り合いながらその人の処遇を決めてくれるなんてことないでしょ、はっきり言って。随分だから違うんですよ、あれね。日本の場合はやっぱ独特でありまして、その聖霊の構造なんかね、同じようなものかもしれませんけども、その人と神の関係は、神にお願いしたらあとは神が全部ね、働いて決着してくれる。これ神流れって言うんですよ。神流れに任せておくのが一番いいというところに、はっきりと信仰を持っているのが日本人で、神流れは無責任だと、最後に人間力でやるべきだっていうのが、まあ私は西洋の 信仰のように思いますね。で、この神流を排除して最後に人間力でやってみようとした挙句がですね、今のような文明の崩壊じゃないですか。戦争による荒廃で、あれやっぱり改心せざるを得ないと思うんですよね。そういうふうに考えるとですね、やっぱりこの本当信仰の基本なんてのも大事だし、昔の人は本当信心深いですよね。本読んでるとよくわかります。そんなことを含めてですね、この機会に昔の本もね、読んでみられたらね、結構参考になるんじゃないかなと思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、昔の本は面白いということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。